十字架にかかり、三日目に蘇られた主に期待しながら、御言葉に来ていきたいと思いますが、映像に入る前にですね、大礼拝で通訳しているジョイ牧師のお父様が、先週の金曜日、実はですね、緊急搬送されたんですね、長崎医療センターのところにね、今96歳、18日で97歳なんですけど、でも危ないという状況だったんですけども、その時に、実は、病床でジョイ木村牧師がですね、お嬢さんでもあるんですけども、洗礼を授けられました。その時の証しをできますか、ジョイ牧師。英語で聞いてらっしゃる方ね、ちょっとその、自分でやって自分で英語で 私は行きました、 I went to とかね じゃあ証しをお願いします。はい、ね、洗礼に違えた神様に感謝しましょう。ハレルヤ。
父は4月18日で97歳になります。で、先日病床で洗礼を受けました。教会がですね、本当に彼の洗礼のためにずっと祈ってくださいました。多くの日本人の男性もそうなんですけど、彼がなかなかもう、本当に 心が固くてですね、それで私も洗礼ということに関しては本当に祈りながらもためらいを感じていました。で、突然のことでというよりも、何度も何度もこうやって緊急搬送されてるんですけれども、その中で、今回は相当厳しかったらしく、そうですね、先生方がすごい長い時間かけて処置をされていて、で私を呼ばれたんですね。今ならお話ができます。これが最後の時かもしれないので、どうぞお父さんと話をしてくださいと言われました。それで私は本当にもう時間がないと思って、もうたくさんの、医療スタッフがいらっしゃる前で、もうとにかくお祈りするねって言ってお祈りをまずしました。そして祈った後、とにかく洗礼をと思って、洗礼受けようって言ったんですよね。そうしましたら、もう意識は最初からずっと失せることなくありまして、父はそれに対して首を振りました。でもう一個なんか私が言ったのに対しても首を振りました。でそれはぼーっとしてではなくはっきり振ったんですね。それで私が、お母さんがもうこれを唯一望んでて、それで約束だったよって、先に洗礼を受けるから、受けとけって、後で受けるからって言ったよねって言ったんですね。で洗礼を受けたら永遠に一緒だよって言ったら、こう首を振ったんですね。それでもう私、時間がなく、もういつ父が昏睡状態に入るかも分からず、いつ心臓が止まるかも分からないんで、もう時間がないので、もう本当に大事なことだけ、もう罪人だよねって言ったんですよね。そしたら、とこう返事をしました。そしてその罪のためにイエス・キリストが十字架にかかって死んでよみがえられたから、信じたら永遠の命だよって言ったら、とこう首を振ったんですね。でもうあまりこう首を振ってたので、私が今授ける、ここで授ける、今受けられるって言ったらって言ったんですね。それで私は看護師さんに、水持ってきてください、もう少しでいいですって言って看護師さんにお願いをして、であなたここにいてくださいって言って、一人立ち会いにいてもらって、そしてもう本当に洗礼だけを授けました。で洗礼を授け終わってから、もうダメ押しをして、今私洗礼授けたからね、後になって知らんとか言わんでよって言ったら、父がこう縦に 首を振ったんですね。それ終わってから看護師さんに、いや私は牧師ですって言って、そしたら、そうですかって言われて、あなたのお名前はって言ったんです。そしたら看護師さんが、これこれですって言われて、そのお名前はとっても珍しいお名前です。それで私が聞いたんですね、あなたのご兄弟さんかにケアマネージャーさんいらっしゃいませんかって聞いたら、それは私の主人ですって言われました。そのケアマネさんは私の母の一番最初のケアマネージャーさんだったんですね。私はもう本当に一人の人の命が生きるか死ぬかという、もうその危急の時だったんですけど、すごい神様の愛をそんなところにも感じて、嬉しくてたまらなくてですね、本当に神様を崇めました。長い間父の洗礼のために祈ってくださってありがとうございます。私としてはもうちゃんとした式をして、イザヤ牧師に来ていただいて、病床であっても母の時のような感動的な式をしたかったんです。そして父にも本当にいろいろ確認をして、 十字架のことももっとはっきりさせてやりたかったんです。でも神様はこういう方法で神様父に洗礼を授けさせてくださったことで神様に感謝をしております。ありがとうございました。
えらく簡潔に淡々と話されましたけど、一の時はもうちょっと感動的に涙を流して話されたんですけど泣かないと決めてたんでしょうね。私は逆で、私は、お嬢さんから洗礼を授けることが今日だけはお嬢さんと言わせていただきます、ね、お嬢さんから洗礼を授けることが神様の御心だろうと前から思っていましたので、いつでも機会があったら洗礼を授けるようにあなたは牧師なんだからと何度も何度も言っておりました。でまあ、お父さんが今回その後元気になってきてですね、まあ、まだもちろん危ないではありますが、でも、もう再び話せるようになって、今また話ができるようになっていらっしゃるようです。ですからなんか神様がこの特別な意味を持って今回洗礼を授けるために導かれたんだというふうに思います。で私はお嬢さんから洗礼を授けてもらったことがお父さんにとっては実はすごく大きな喜びだったろうなというふうに本当に思っています。神様のそこに切実と深い御心があったんだろうなということを思います。はい、本当に感謝します。もう一度神様に、ね、感謝をしたいと思いますね。ハレルヤ。神の家族が増えましたね。96歳の受選者ですよね。嬉しいですね、はい、それじゃあ、映像を見ていただきますけれども、もうすでに見た方もいるかもしれませんが、今回白馬スネゴイキャンプの時の白馬映像祭の第4位、総合4位のですね、ホープオブヘブンだったかな、なんかそういうやつですね。それを見ていただきたいと思います。はい。
私は今アメリカ南部ルイジアナ州バトンルージュにいます。私の後ろにはミシシッピ川が流れています。現在バトンルージュから120km のところにあるジャズの街ニューオーリンズにかけてたくさんの石油や化学薬品のプラントがあります。昔この辺りにはたくさんの大規模農園プランテーションがあちこちにありました。
17世紀頃からプランテーションで働かせるために大量の奴隷が輸入されました。アメリカ南部の経済にとって奴隷制度は不可欠なものとなっていきました。奴隷は人間として扱われず、生きた道具として重労働を強制され、主人の所有物として扱われました。奴隷は売り買いされる対象でもありました。アフリカ大陸から連れてこられた奴隷たちですが、彼らは普通に暮らしていたところを突然拉致されて連れてこられた人たちでした。16世紀から19世紀までに推定1200万人がアフリカからアメリカ大陸に連れてこられたと言われています。来る途中で死亡した人を入れると7000万人と推計されるそうです。これは奴隷船の船内の見取り図です。このように巨大な船にすし詰め状態で連れてこられました。18世紀初めにイギリスをはじめヨーロッパで奴隷貿易が禁止になりました。そこからアメリカにも圧力がかかり、アメリカも奴隷貿易を禁止せざるを得なくなりました。そこでアメリカでは奴隷を輸入する代わりに国内での奴隷の生産を始めました。奴隷をアフリカから輸入するのではなく、アメリカ国内で強制的に女奴隷に子供を産ませるのです。一人に15人も産ませた記録などが残っています。奴隷の子供は生まれた時から奴隷なので、さらに奴隷の数は増えていきました。ここルイジアナ州では砂糖が主要作物でした。砂糖の原料であるサトウキビを取り扱うには綿花やタバコなどの栽培よりも体力を必要としました。そのため体力のある 若い男の奴隷たちが多く集められました。体力のある若い男の奴隷を集団で扱うことは簡単ではありませんでした。そのため所有者たちは特別野蛮な暴力に頼っていました。プランテーションでは奴隷を残忍に扱うことが認められていました。奴隷を痛めつけることも殺すことさえも許されていたのです。
この人はケンタッキー州の奴隷です。この人は逃亡を試みましたが主人に捕まりました。この写真を見てください。足首が鎖でつながれています。鉄の棒が腰から足首まで入っています。病のついた首輪をしています。この罰を受けている間座ることも動くこともできません。できるのは立っていることだけです。奴隷の主人が何日間この罰を与えるか決めます。1日だったり2日だったりまたは2週間に及ぶこともありました。これらは奴隷になったばかりの時に身につける道具です。目的は逃亡しないことを学ばせるためです。主人による虐待がいつもありました。
特にルイジアナの奴隷たちはサトウキビを収穫した後お砂糖を作る製糖作業がありました。大きな釜で24時間体制で煮詰めるのですが、やけどを負う者たちがたくさんいたそうです。どんなにひどくても手当てをしてもらえませんでした。医療費を払うよりも奴隷が死んで保険金をもらって新しい奴隷を買った方がいいと主人たちが考えたからです。このような死と隣り合わせの過酷で想像を絶する状況の中、奴隷たちは朝から晩まで休みなく働かなければなりませんでした。そのような奴隷たちでしたが、週に一度数時間だけ仕事を休める時間がありました。それは日曜日の朝の礼拝です。白人はきれいな立派な教会で礼拝をしますが、奴隷たちは小屋に集められ白人の監督のもと礼拝が行われました。説教をするのは白人の説教者です。実は奴隷貿易を正当化する理由の一つに、アフリカ人を文明化しキリスト教徒にするということを掲げていました。主人たちはキリスト教が奴隷をより良い労働者にすると考えていたようです。白人たちはアフリカ人のことを未開の人と思っていましたが、実は奴隷たちの中にはアフリカですでにクリスチャンになっていた者たちがいたそうです。その奴隷たちは聖書の教えと主人たちのしていることに矛盾を覚え、聖書はこう教えてるんだよと他の奴隷たちに教えていきました。奴隷たちは聖書の中にエジプトにいたヘブル人が奴隷にされ重労働を強いられ、鞭打たれ過酷な状況で生きていたことを知っていました。さらにその状況から神様が助けてくださったことを知っていました。ヘブル人を助けた神様は自分たちをも助け出してくださると信じたのです。奴隷たちは主人や監督たちにわからないように川へ洗濯に行くふりをして川辺に集まり、奴隷たちだけの礼拝や集会を持つようになりました。そこでの礼拝や祈りは奴隷たちを励まし慰め癒していきました。そして奴隷たちはこの世での解放だけでなく永遠の天の希望を持つようになるのです。奴隷たちはサトウキビ畑や綿花畑などで農作業をするとき歌を歌いました。一人が歌うとそれに合わせて周りにいる奴隷たちも歌います。ハモリをつけたりアフリカ系の独特のリズムとメロディーで歌いました。農作業の歌であったり日常生活の様子を歌にしたりもしましたが、ほとんどの歌は神様への祈りと天国への憧れを歌にしたものでした。これが黒人霊歌で後にゴスペル音楽となっていくのです。
黒人霊歌はみんなに希望と力と勇気を与える歌でした。神が助け出してくださるまで決して諦めるなという歌でした。
そして1865年、ついにアメリカに奴隷制度が禁止される日が来ました。 自由になった奴隷たちがまず最初にやったこと、何だと思いますか？それは自分たちの教会を建てることでした。
ミシシッピ川の川沿いにあるこの聖ヨハネバプテスト教会は、リンカーン大統領による奴隷解放から5年後の1868年に建てられました。アメリカ合衆国国立史跡に指定されています。自由になった元奴隷たちが最初にやったこと、それは自分たちの教会を建てることでした。ほんのわずかしかないお金を出し合って、神様が自分たちの祈りを聞いてくれて奴隷から解放されたことを感謝し、教会を建てたのです。
Oh, freedom. Oh, freedom. Oh, freedom over me and before I'll be a slave I'll be buried in my grave and go home to my Lord and be free. Oh, freedom.
Oh, freedom.
Freedom.
Oh, freedom.
Freedom.
Oh. はい、ありがとうございました。今聞きながらですね、彼らが解放されて一番最初にやったのが自分たちの教会を建てることだったんですけども、この長崎の浦上の地もですね、浦上四番崩れで、明治に変わった時にすごい迫害を受けて6年経った時に戻ってくるんですけど、キリスト教が自由になって戻ってきた時、彼らが一番最初にやったことはですね、家がもうボロボロになってたんで、国がバラを建てるんですけども、彼らは神の家を建てたいって言ってですね、一番最初にやったのは神の家を作る、つまり教会を建てるということだったんですね。そして、かつて自分たちが踏み押させられた高谷庄屋敷というのを買い取って、そしてそこに教会を建てたんですね。それが東洋一の浦上天主になりました。当時ね、今の方もじゃなくてね、原爆でやられてしまいましたけども、だから面白いですね。母が受けて苦しんだ人たちっていうのは、なんか本当にまず最初に神の家を建てたいって、なんか聞きながらね、なんかそういうことを思うんですね。なんか素晴らしいなというふうに思いましたけども、はい、感謝します。あとゴスペルはですね、昨日ね、北部九州予選に行ったんですけども、新しい人も結構来とられて、いきなり最後にですね、ゴスペルとはどういうことか初めての方も分かりやすく聖書からお話していただけますとかって言われてですね、困っちゃったんですけども、時間が 2,3 分しかなかったんですけど、その時お話したんですが、ゴスペルは私たちの心の叫びです。ある時は喜びかもしれないし、ある時は苦しみかもしれないし、ある時はうめきかもしれないし、とても人には言えないような思いかもしれないけども、それを神に向かって歌う、賛美するんですね。で、人には何でもかんでも話していいと私は思っていません。人には許容量があります。だからやはり相手のことを考えて話さないといけませんけど、神様には私たちの内側を本当にそぎ出していいし、ぶつけてっていうことはいいか分かりませんけど、いい、もちろん嬉しい時もいいし、悲しい時は辛い時もいい。それを神様はしっかり受け取って、バカだなとか何言ってんだとか言わないで、しっかり受け取って、それに対して私たちに一番良い答えを与えてくださるんですね。だから例えば本当に嬉しかった時、一緒に喜んでくる人もいるけど、残念ながら必ずしもそうとは限らない。本当に辛い時、分かってくる人もいるけど、残念ながら必ずしも共感されるとは限らないけど、神様は本当に神に向かってゴスペルを賛美をするとしっかり受け取って、そして神様は応答してくださるんですね。だからゴスペルを歌って賛美をするときに、なんか本当に涙ができたり、なんか歌ってるときは涙あふれるのに、歌い終わったらなんかものすごいほっとしてたり楽になったり、不思議なことに喜びが湧いてきたりする。それは本当に自分の気持ちをそのままで受け止めて、しっかり受け止めて、そして答えてくださる方がいるからです。人は自分の気持ちをそのまま一緒に共感して受け止めてくれて、答えていただくとき、愛されてるってことが分かります。で、それはね、人に求めるとちょっと問題なんですけど、神様にはそれができお出来になるんですね。だからどうぞ皆さんね、教会の礼拝は特にそうですけども、本当に主に向かって心からね、いろんな思いを込めて 賛美してほしいと思うんですね。でそれはいいと、ね、嬉しい喜びもあるかもしれないし、時には悲しみかもしれないけども、それを神様受け止めて本当にそれに対する最善の答えを、ね、与えてくださる。言葉で来る時もあれば、臨在で来る時もあれば、言葉にならないけれども何かわからないけど楽になったりするんですね。それが、まあ、主の愛ですね。それがゴスペルの醍醐味です。それをね、ぜひ知っててほしいと思います。はい、でもう時間がものすごいしてますけど、1分の方がいきましょうかね。先週感謝だったんで、今日は全てが益になる。はい、パッといきます。
皆さんこんにちは。今日のテーマは全ては益となるです。前回は感謝のことについてお話ししました。なぜ全てのことについて感謝をするのかというと、第一テサロニケ5章18節、全てのことについて感謝しなさい、これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることですとあり、私たちが全てのことについて感謝することを神様が望んでおられるからです。またローマ人への手紙8章28節には、神が全てのことを働かせて益としてくださるとあります。私たちの目には悪いと思われることが許されるのも、その後ろに神様の最善の計画が用意されているからなんです。時には私たちの想像していた問題の解決や結果と違うと思うこともあるかもしれませんが、神様の最善で最高の解決が表されます。さて、神を愛する人々とありますから、イエス・キリストを救い主と信じている人々です。それだけで感謝すれば益になるのと思いますが、聖書では神様を愛するとは神に聞き従うことを言っています。夫婦で考えると分かりやすいと思います。エペソ書5章には夫は妻を愛しなさいとあり、妻は夫に従いなさいとあります。中には私の家は逆転し、妻が全ての権力を握っているという家もあるかもしれませんけど、夫が妻を愛するように神様は私たちを愛してくださっています。私たちは妻が夫に従うように神様に従っていく必要があります。愛してくださる神様に従っていくとき、全てを感謝していく中で、最悪と思われたことも全て益となることを見ていくのです。ではまた。
はい、ありがとうございます。まあ、夫婦の例えですので、夫婦の例えがよくわかる人もいればよくわからない人もいると思いますので、ですね、神を愛するとはって書いてあるんですけど、神を愛する人には全ての働くことが働いて益となる。神を愛するって聖書のはっきり書いてあるんです。第一ヨハネの手紙に、神を愛するとは神の命令を守ることですってはっきり書いてあるんです。で、神の命令を守るって書いてあるんですけども、神の命令、全てのことについて感謝しなさいというのは、これはお願いでも勧めでもないんです。命令なんです。だからその神の命令である全てのことを感謝するってことは、神様を愛していることになるわけですね。そうしたら必ず全てのことは約束通り益になります。イエス様は、聖書は約束なので、神は裏切ることはありません。だから私たちが本当に神様に全てのことを感謝しているとき、私たちを愛することになるので、必ず益になるということを、ね、知っててほしいと思います。はい、それでは聖書の方に戻ります。ちょっと今日はお急ぎになりますけれども、使徒の働きの7章54節からですね、見ていきたいと思います。人々はこれを聞いて、腹渡が逃げ帰る思いでステパノに向かって歯ぎしりした。これを聞いてっていうのは、実は2節からステパノの説教が始まるんですけれども、そしてずっと続くんですけれども、ステパノは聖書を通してイスラエルの歴史を語りながら、いかに、まあ、この最初たちとかユダヤ人たちがイエス様、神の言うことに従ってこなかったか、逆らってきたかを言って、最後に51節のところですね、51節のところでそのまとめとして、かたくなで心と身とにかつれを受けてない人たち、あなた方は先祖たちと同様にいつも聖霊に逆らっているのですと、ね、さらに、続けて52節で、あなた方の先祖たちが迫害しなかった預言者が誰かあったでしょうか、彼らは正しい方が来られることを前もって述べた人たちが、今あなた方はこの正しい方々を裏切る者、殺す者となりました、うぬんてん、つまり、ずっと聖霊に逆らってきて、神が使わした人たちもあなたは殺してしまったじゃないかって言ったんですね。で、53節の最後に、あなた方は御使いたちを通して律法を受けたのにそれを守らなかったと、こうやって言ったんですね。それは怒りますよね。ずっとイスラエルの歴史を語って、そして神様にあなた方は心かたくなでいつも逆らってた、神が使わせた預言者もあなた方が殺した、与えた律法だって守ってないってこう言ったわけですね。それは怒ると思います。でもね、 ステパノは感情的になってこれ説教したんじゃないですね。ステパノは明らかに聖霊に満たされて語ったんですね。6章の最後のところにね、ステパノの身を削ぐと彼の顔は御使いの顔に見えたと、輝いていた、輝いていて喜んでいた。だからステパノは聖霊に満たされて輝いて喜んでいて、その聖霊の導きの中で語ったんですね。でもそれは彼らにとっては腹渡が煮え返る、煮え返るだからね、ちょっと腹が立つんじゃなくてね、これ煮え返る、うんってね、あんまり上手にすると私の人格が疑われますかしませんが、腹渡がガーッと煮え返って歯ぎしりしてだからね、うんとこう ね腹渡が煮え返って歯ぎしりして、そして怒った。だからもうなんていうか、ちょっと言葉悪いけど、殺してやりたいと思うほどの憎しみという、まあ、実際殺しますけども、もう殺してやりたいと思うぐらいの憎しみと怒りを持ったわけですね。彼らはね、何言ってんだこの野郎って感じでしょうね。もうそういう感じですね。そういう怒りを持ってこられた。で、普通もし皆さんがそういうふうにされたら、私が例えばそういうふうにこう言ったらですね、皆さんはですね、どうするでしょうね。どういった、まあ、タイプがあると思うんですけど、恐れちゃう人、逆に怒りに怒りで反応する人いろいろタイプありますね。恐れて引いてしまう人と、逆にもう負けないぐらい怒って返す人って、ね、いろいろと思うんですけども、ステパノはどうしたか。ステパノは55節で聖霊満たされ、だからステパノ聖霊満たされて説教したんだけど、こういう憎しみと怒りでぶつかってこられても、彼は聖霊満たされていて、何をしたかというと、天を見つめて、ね、神の栄光と右になっておられるイエスを見ていたって書いてあるんですね。で、天を見ていたってことは永遠に目を留めていたんです。で、永遠を見ているとキリストが見えるんで、これはね、抽象的にそんな感じがしたとかそういう意味じゃなくて、はっきりこの後に56節で見なさい、天が開けて人の子が神の右に立っているのが見えますと言ってますから、これはっきりステパノは見えたんですね。そしてキリストが見えたで、永遠に目を向けていた時キリストが見えてきて、キリストの目が止まったんですね。で、目の前に起こっている憎しみや怒りや、目の前に起こっている自分を殺されるかもしれないという、そういうことじゃなくて、彼はそこじゃなくて永遠を見ていたらキリストがはっきり見えた、ね。まあ、そしたら余計ですね、人々怒ったんです。余計怒ってですね、ついにステパノに向かって殺到してきて石投げて殺すんですけどね、外に投げてね。でもその時どう言ったかというと、59節でステパノは石を投げられた時、ちょっとね、私なんか違うからこっち見て言ってるんですけど、ステパノに石を投げつけていると、ステパノは主を呼んでこう言った、主イエスよ、私の要求ください。どういうことかというとね、この体は死ぬんです、ね、日本の場合は火葬します、ね、昔はショックでしたけど、今はショックじゃありません。この体を持ったまま天国に行けません。この体を持ったまま永遠に行けません。だからやっぱり愛する人がね、焼かれてきたら悲しいですよ、人間だから。でもいいんです。どうしたかって言ったら、この体を持ったまま天国には行けないから、新しい復活の体をやがてもらうからね。で、ステパノは石投げつけられた時、当然痛かったと思う、血も出たと思う、苦しかったと思う。でもその痛みも苦しみを超えて、彼は、ああ自分はここで死ぬんだなっていうことを諦めてじゃなくて、しっかり受け止めて、あ、これではここから天国に行けるんだと思ったんですね。そして私の霊をくださいってね、体がどんなにやられても霊はね、残って天に帰って、その霊が新しい復活の体をもらうわけだから、彼は私の霊を受けくださいって言ってね、神様に、あ、死を受け止めて、あ、もう死ぬんですね、分かりました、じゃあこの霊を受け取ってくださいねって言ったんですよね。つまりこの最悪と思える、ね、殺されて殉教しちゃうんですけど、殺されることを彼はしっかり受け取ってるんです。どうして受け取れたかって、キリストを見ていたからなんです。永遠を見てキリストを見てるとね、私たちは目の前に残っているいろんなことやね、自分たちに許されるね、人間的な最悪とかね、なんで私がどのようなことをね、受け止める力が湧いてくるんです。例えばね、26聖人というのは長崎にいるんですけどもね、この26聖人、もし村上の記者さんでもいいですけど、26聖人たちは殉教するとき、自分を殺そうとしている人の槍を今持っている人がね、パウロ・ミキっていうのは昔の仲間がね、洗礼を受けて一歩手前まで行った人がね、殺す側になって、テラダ・ハンダブローって役人だったんですね。そのテラダ・ハンダブローに向かっても、槍を向けた人に向かってもですね、ね、いや、あなたのことは許してるからねってね、全く恨んでないよって言ってですね、で、言ったことは、キリストを信じて天国に来いよ、待ってるからなって言うんですよね。砕いて言えば、槍を向けてる人に、あなた方のことも許してますからねってね、何も恨んでないから天国で待ってますからねって、殺される方が殺す方を気遣って言ってるんですね。ものすごい余裕でしょ。だから26世人なんて言われるんですけど、私は聖人信仰はありません。彼らは私と同じ罪人で弱かった人です。でも彼らは天国を見てたんです。だからキリストを見てたんです。でキリストを見てるとね、キリストから愛が流れてくるんです。 私が大好きなクレンジンシモンというのがいるんですけど、何度か話しましたね。もうすぐ十字架の季節だから、あのイエス様の十字架を代わりに背負わされてキリストの後を行くんですね。その時に一番近くに彼はいたわけですね。だからキリストから流れてくるものを感じたんで、ね、キリストを見てキリストの目が行きますとね、キリストから、ね、愛が流れてくるんです。キリストから力が流れてくるんで、これは抽象的な気分の問題じゃありません。本当にキリストから愛と力が流れてくるんです。そうすると私たちは自分では超えれないことを超えていけるし、自分では今までできなかったことができるようになってしまうんです。憎んでどうしようもなかった人を許せてしまえるんです。それがキリストから流れてくる愛の力です。怒りまくってしまうはずなのになぜか知らないけど怒らないで相手のことを思いやれるようになってしまう。頑張ったじゃない、そういう力が流れてくるんです。だから恵みなんですね。それを頑張ってね、クリスチャンだから愛さないといけない、ねばならないというとですね、引きずってくるんですね。大変なことになります、ね、日曜日教会来るから当然肩が凝りますしですね、もう生きていくのは嫌になります。でも恵みなんです。本当にキリストの目を向けてくるとそれが来るんで、彼らステパノは主に目が向いてたからこの死というものを受け止めた。でしかもそれだけによってその後すぐひだまずいて大声で叫んだ。いいですか、石が来てるんですよ、ここで死にますから。殺されるほど石を投げつけられてて血も出てるし傷もついてるのに、その真っ只中で石を投げてくるその人たちのために主よ、この罪を彼らに忘れないでくださいって言って眠りについた。で眠りについたって書いてあるんですね。このことが少ないんですよね。彼はすっと眠りについた、永遠の眠りにね。そして本当に彼は天国に行ったん。ここで聖書は全然否定的じゃないんですね。あの彼の体は痛んでボロボロになったかもしれないけど、彼は最後に霊を神に渡して、そしてこの罪を彼に負わせないでくださいねってすごい余裕だと思いません？自分を憎んで石投げて歯ぎしり噛んで石を投げている人たちのためにこの罪を彼に負わせないでくださいっていう。あの今回ね、ジョイ牧師さっき明かしてくださいましたけども、ジョイ牧師はですね、その緊急搬送になった時にすぐね、牧師のラインがあるんですね。長崎教会の牧師たちのラインがあるんですけど、そこにね来たんですね。いい加減なこと言うと後で怒られそうですからちゃんと言いましょうか ね。あのラインが来ましてですね、あの父が今緊急搬送されましたっていうのが来たんですよね。それでね、で面白いんですよ。その時ね、普通ならねパニックになったり動揺すると思うんですけどね、こう書いてきたんですよね。これ宣伝のこと書いてあるんですけど、その前ですね、あ、ここだ、ね、すいません、かかりつけのドクターの判断で父がまた長崎医療センターに救急搬送されていますと、ね、この段階では命に危険はないと言われたんですけど、すぐその後ね危なかったんですね。意識もありしっかりしてますが、急に高熱と、ね、吐き気、悪寒、胸の苦し下がり、血中酸素が90を切っているのでと救急対応になりました。で実際この後危なくなるんですね。でおいただき感謝します。それで今回はかなり厳しいと今説明を受けましたが、私は治るという方が強いです。洗礼を受けるきっかけとなればと思います。お祈りをいただけると感謝です。すごい余裕だなと思うんですよね。お医者さんがね、もう危ないですよって言ってね、最後になりますかって言うの、いやこれは違う、洗礼のきっかけだとか言って ね、まあ、後で聞いたらね、これ読んでからね動揺されずにって言ったらね、動揺しましたって言われましたけど、もちろん人間だからね感情は動揺したと思うんですけど、でもこれは洗礼の時だと思ったって言うんですね。なんでそういうふうに心を向けて、そして落ち着いていられたかというと、彼女は永遠を知ってるからです。お母さんが今そこに来ていることを知ってるからです。そしてそこに目を向くとキリストの目が向くんです。でクリスチャンがね、キリストから目を離すとね、いいですか、ただの人なんです。弱いただの罪人なんです。どんな素晴らしい人も、どの人もキリストから目が離れてしまうと、私たちは神に相変わらず愛されてるし、神の恵み相変わらずあるけれども、やっぱり弱いただの罪人なんです。腹も立つし、悲しくもなるし、それに振り回されるし、目の前の状況に振り回されてしまうんです。なんで私は不信仰なんて思う人がいるでしょうけど、キリストから目が離れたら、私たちはこの肉を持っている限り、目の前に起こる事柄に翻弄されるんです。人の言葉が私たちの心を左右してしまうんです。それでもう気温問題に悩んだりするんです。当たり前です。人間なんだから。この体を持ってるんだから。でも私たちが永遠に目を向けて、キリストの目を向けるときに、そのキリストから力と精霊が注がれてくるんです。そして、本当に不思議なぐらい、ね、私ね、ジョイ牧師はやっぱりがんのおかげだと思うんですけどね。がんの後、ジョイ牧師は本当に変わりました。ね、 癌で錆が落ちたんですね。ね、でそれまではね、私はね、錆びついてるとかよく言ってたんですけども、本当に変わったんだから、本当にお父さんがこういう状況になった時でも落ち着いてられたんですね。そして洗礼を授けることができた。で皆さんね、いろんなことが起こる。例えばさっき言いました、あの26世紀になってね、目の前で殺されるというのは平気だった。で面白いんですよ、殺した側の豊臣秀吉っていうのがね、いるんです。豊臣秀吉ってね、でその人はですね、死ぬ前にですね、自生の句を読んでるんですね。知ってる人います？その次の年なんです。26世紀に殉教して、その次の年に豊臣秀吉は死んじゃうんです。大阪城という、まあ、あの徳川家康に、ね、政策によってやられてしまいましたけども、本来絶対落ちない城だったんですね。もう金銀豪華、ものすごいところで死んじゃうんです。この頃から言ったら、もうものすごい権力と富を持ってたのに、彼が歌った自生の句は、梅雨と落ち、梅雨と消えにし我が身かな、何話のことは夢のまた夢って言ったんですね。どういうことかというとね、ああ儚いなって。で彼は秀頼という人に息子がいたんですけど、一生懸命みんなを周りに集めてね、部下を秀頼を頼むぞ頼むぞって必死に言うんですね。でも心で分かってるんですね、この部下たちは、ね、私が死んだらね、あのこうやって一生懸命頼んでも結局、ね、政権を取ってしまうだろうし、ね、一生懸命私がいいことをいろいろやってるからつながってるけど、実際のところはね、結局やられたろうなって分かってるんですよ。でも必死になって頼むんですけど、頼みながら実はそうはならないと思ってるんですよね。で、ああこんなに結構豪華になってなったけど何にもならない、虚しいなって言って死んでいくんですよ。これ見事です ね、何にも失って、全てを失って殺されていく人たちは、目の前で自分を殺そうとする人たちのことに気を配りながら、天国で待ってるからねって、許したり恨んだら何もいないよって言って天に帰り、殺す側で全てをこの地上のものを全部と卑下だと思った秀吉は、ああ虚しいって言って、子供の将来を不安と恐れを抱きながら死んでいかねばならなかったんですね。これ ね面白い、キリスト知ってるか知っていないかなんです。で殉教生涯で話しましたけどね、裏上のキリシタンたちの中に、ツアノに流された人がいて、でその時子供がね、小さな子供がいるんですね。で引き出されてね、そしておい、しいものおいしいものいっぱい食べさせられてて、食べてね、あの武士たちがね、これおいしいよってね、もうキリスト転ぶって一言言ってくれたらあげるからねって言ったらね、いいって言うんですよね。のこと言って、これ甘いのよ、なんでいいのって言ったらね、言うんですよね、いやおっかあがねって、パライソ行けばもっと甘かもんあるって言ったもんって言うんですよね。これ決して捨てないんです、本当にお腹減ってなかったんじゃないんです。その子が牢に戻ったらね、まあ、牢が当時外にあったので、地元の子供たちがね、セミを取ってね、まあ、セミで鳴くからね、セミで鳴くから遊べって言ってね、セミを取ってね、子供たちの、まあ、同じ世代だからね、子供が子供に向かって投げるんですよ、これで遊べよってね、牢屋の中に。どうしたと思う？そのセミが投げられた瞬間、子供たちがパッと飛びついていって、そのセミは取りゃバカバカで食べるんですよ。ガリガリガリって食べるセミをそのまま。それぐらいお腹減ってたんです。でも彼らは信仰してなかった。強かったんですか？いいえ、私と同じ弱い人間なんです。でも彼らは天国を見ていて、キリストを見ていたんです。あなたの心はどこを向いてますか？目の前の問題、目の前の事柄、人々の言葉に心が奪われてませんか？いや、私は永遠なんです、永遠。そして本当に永遠ってあって、そしてしかもキリストがおられるんですね。でこのキリストに目が向いていくとね、私たちはね、神からの力を受けるんで、神様って生きてるんです、現実なんです。でこの方にね、目を留めていくときにね、そこからね、力と力が来るんですね。それをね、ぜひ知っててほしいというふうに思います。ステパノはこの時眠りつきました。でも最後は本当に、あ、それでもう一つごめんなさい、ちょっと時間があれだけど大事な話があった。 でもこの時ね、ここだけ見たらね、聖霊に導かれたと言ったって、実際ステパノはこの時死んで、誰一人で救われず、石投げて殺されただけで、ここしか見てなかったらですよ、無駄死にじゃないかっていう人はきっといると思うし、そう思われると思う。我々後知ってるからいいけど、ここだけ見たらね、無駄死にじゃないか、だからステパノは天国に行ったかもしれないけども、何も来なかったじゃないかと思うかもしれないけど、実はこの時ね、サウロがいたんです。58節、さっきあえて読めなかった58節、ね、ステパノを外に追い出して石を投げつけたんだけど、その時商人たちは自分たちの、着物って書いてあるね、こっちはね、こっちの役は上着ですけど、サウロという青年の足元にいた、これサウロって後のパウロです。この時サウロはステパノを見ていたん で着物番して見てて、でもねこの野郎と思ったの。彼はユダヤ教だったから、ね、いたんと思ったから、なんてやつだと思ったんですね。で腹が立った。で実際それでね、8章1節、サウルはステパノを殺すことに賛成していた。8章3節、サウルは家から家へ押し入って教会を荒らし、男も女も引き出して牢に入れた。もう、まあ、こっちの言葉で腹かいて、ね、怒りまくってですね、ますますやったん。ところが9章でサウルは神に打たれて改心してパウロになるんです。その時パウロにとってクリスチャンって誰か知ってますか？パウロにとってクリスチャンはステパノだったんです。このステパノは忘れられなかった。もう怒りまくるぐらい心に残ってて、なんてやつだってね、何が許してくださいだ、とんでもない野郎だってね、俺は立法守ってるってね、とんでもない野郎だと思ったの。その時は、こんな痛ましいってこんなおかしいこと言ってって言って怒りまくってたの。で自分は一緒に投げなかったけど、もう賛成してて、そしてその後実践したの。でも改心してキリストに出会った時、彼にとってステパノはクリスチャンだったんだ。から彼はあの生涯イエスのために命を懸けてあれだけの働きをしたんですね。最後に、あなたを見てクリスチャンになった人が、ね、クリスチャンってあなたみたいな人ってどうでしょうか？日本のクリスチャンの特徴はね、私のようにはならないでって人がいるんですね。私を見ないでキリストを見てって、ある意味正しいんですけど、ある意味間違ってるんですよね。ステパノを見たんですよ。ステパノがクリスチャンの、彼はそこにキリストを見たんですよね。で、皆さん、私たちはお互いね、キリストを家に来ておられるんですから、ね、本当にいい意味で、私たちはどうしようもない罪人だけど、その罪と愛してくださって、イエス様が私を通して洗えてくださるのでね、そう思ってくださいでね。だから、皆さんを通してこれから教会に来る人たちは、皆さんが模範になります。頑張れって言いません。だからキリストを見上げて、私はどうしようもない罪人です、お互い。でもキリストを見上げてると、そのどうしようもない罪人なのに、キリストから力と愛が流れてくるんですね。これはね、何百回説教してもダメなんです。体験しないと。本当に来るんです。どうしてか、キリストは生きてるから。そしてキリストはエコ生きしないから、子供であろうと97歳の方であろうと、どんな肌の色をしていようと関係ありません。キリストはエコ影響ないからです。この方に目を向けるとき、その力が備えてくる。それをね、どうだの覚えててほしいというふうに思います。お願いします。天のお父様、少し駆け足になりましたけれども、御言葉をありがとうございます。一人一人今目の前に許されている問題はみんな違うと思います。経済の問題、また人間関係の問題、病気の問題、もう手に負えない問題があって、それを見ていると動揺したり、あるいは混乱したりするかもしれません。でもどうぞ目を永遠に向けて、しっかりとキリストに目を向けて、キリストから力と愛と恵みを受けて、私たちが本当に神様にある対話できるように、感謝を持って対応していくことができるように、力強い御手を持って導いてください。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めを主におっしゃってください。その願いと求めに主は答えてくださいます。天のお父様、今一人一人の心からの叫びと願いに応えて、癒しを与え、解放を与え、解決と勝利を表してください。主イエスキリストの皆によって心と体を癒されよ。がんよ、イエス様って言われる、その人の喉から、それから胸から、それから水道から、胃から消えてなくなれ。血圧がちょっと正常じゃないか、高い方正常にしてください。認知症がひどくなっている方は死を触れてくださり、完全に癒してください。パニック障害の方は完全に癒してください。死の愛を持って癒してください。あらばらばらばらばらばらばらばらばらばら。夜になると眠れなくなる方に聖霊様が働いてくださり、その熟睡できるように、今晩から熟睡できるように、イエスキリストって名で不眠の霊、その人たちから出ていけ、今晩から熟睡できるようにしてください。お願いいたします。なんかすごい神様から新しいことを示されていることがあります。それをはっきりあなたは分かっています。でもなんかどうしても踏み出せないという人はいるんですけども、恐れてはいけません。あなたはそれに一歩踏み出すときに、なんか神の助けを体験するでしょう。足を踏み出しなさい。その時私の助け、恵みをあなたは知ります。 恐れずに踏み出しなさい。私があなたを共にいる、どうしよう、抑えます。感謝します。ありがとうございます。イエス様お名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ恋願わくば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一人一人と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。